ハガイ書2章1節から9節、ハガイ書2章1節から9節。
第7の月の21日に預言者ハガイを通して次のような主の言葉があった。シェアルティエルの子ユダの総督ゼルバベルとエホザダクの子大祭司ヨシュアと民の残りの者に次のように言え。あなた方の中でかつての栄光に輝くこの宮を見たことがある生き残りの者は誰か。あなた方は今これをどう見ているのか。あなた方の目にはまるでないに等しいのではないか。しかし今ゼルバベルよ強くあれ。主の言葉。エホザダクの子大祭司ヨシュアよ強くあれ。この国のすべての民よ強くあれ。主の言葉。仕事に取りかかれ。私があなた方と共にいるからだ。万軍の主の言葉。あなた方がエジプトから出てきたとき、私があなた方と結んだ約束により、私の霊はあなた方の間にとどまっている。恐れるな。まことに万軍の主はこう言われる。まもなくもう一度、私は天と地、海と陸を揺り動かす。私はすべての国々を揺り動かす。すべての国々の宝物がもたらされ、私はこの宮を栄光で満たす。万軍の主は言われる。銀は私のもの、金も私のもの。万軍の主の言葉。この宮のこれからの地の栄光は先のものに勝る。万軍の主は言われる。この場所に私は平和を与える。万軍の主の言葉。
お祈りの後、強くあれと題して牧師より説教をしていただきます。
お祈りいたします。恵み深い私たちの愛する天の父なる神様、あなたの御名を心から賛美をいたします。十字架で私たちの罪のために死なれ、3日目によみがえられ、今日も生きておられる命の主イエスに心から感謝をし、皆を褒めたたえます。先週1週間のそれぞれの歩みも神様の御手の中で支えられ、助けられ、守られたことを覚えて心からありがとうございます。また私たちの犯したすべての罪を今日も十字架の贖いによって許され、神様の子供として受け入れられ、あなたの御前に大胆に天のお父様と呼びかけて感謝の礼拝を捧げることができますことを心からありがとうございます。今日も兄弟姉妹と共に捧げるこの礼拝を心から喜び感謝しつつ、また今から語られるあなたの御言葉を期待して待ち望みます。今日全国全世界の教会で持たれている礼拝の上に、またそれぞれの教会の働きの上に、神様の豊かな導きと祝福がありますようにお願いをいたします。困難な地にある教会、また戦火の中にある地域、また被災地の地域、そこに建てられている教会、またそこに住まれるお一人一人の上にも、どうぞ神様の守りがあり、助けがあり、必要が満たされますように、戦争も一日も早く終了することができますようにと顧み導いていてください。今からの時もあなたの御手にお委ねし、御言葉を待ち望みつつ感謝してイエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。今日はハガイ書2章1節から9節の箇所から、強くあれと題して大きく2つの点で御言葉を取り継ぎます。第一の点は説教題と同じ強くあれ、強くあれ、1節から5節を見ていきます。ハガイ書は神殿再建の励ましを中心とした約4ヶ月間の短期間に語られたハガイの予言が記されています。ハガイは全部で4回の予言をしています。 で今日の箇所は2回目の予言です。1回目の予言では18年間神殿工事が中断している中で自己中心の生活を悔い改め神中心の生活に方向転換をし神殿再建工事を再開するようにと励ましました。ユダヤ人はハガイが語った主の言葉に聞き従いました。そして3週間後に神殿工事を再開しました。それから約1ヶ月が過ぎようとしたときにハガイは今日の2回目の予言をしました。1節第7の月の21日に預言者ハガイを通して次のような主の言葉があった。第7の月の21日はユダヤでは7日間続くカリイヨの祭りの最終日でした。民は1週間カリイヨの祭りを祝いました。カリイヨの祭りでは出エジプトをしたイスラエルが荒野でカリイヨすなわちカリ小屋に住んだことを覚えて7日間カリイヨを作ってそこに住みました。また短い秋の時期にもたれるカリイヨの祭りは収穫の祭りでもあって収穫物を神様に感謝します。一方一章で見たように当時は収穫は多くありませんでした。さらに神殿工事が進むにつれて自分たちが今建てている神殿がソロモン王が建てた以前の神殿に比べるとあまりにも質素でがっかりする人も出てきました。そのような時にハガイは民を励ましカリヨの祭りが明ければ心を強くし仕事に取りかかれという主の言葉を語ったのです。2節シェアルテアルの子ユダの総督ゼルバベルとエホザザクの子大祭司ヨシュアと民の残りの者に次のように言え。ハガイは政治的指導者総督ゼルバベルと宗教的指導者大祭司ヨシアと民の全員に主の言葉を語りました。その内容が3節以降です。3節あなた方の中でかつての栄光に輝くこの宮を見たことがある生き残りの者は誰か。あなた方は今これをどう見ているのか。あなた方の目にはまるでないに等しいではないか。ソロモンが建てた神殿はバビロン軍によって破壊されました。それは紀元前586年でした。そしてハガイの預言によって神殿工事を再建したのがそれから66年後の前520年でした。ですから民の中の70歳以上の人たちは子どもの時に見た以前の豪華な神殿を覚えていました。ソロモンが建てた神殿はそれはそれは豪華な建物でした。ソロモンの父ダビデは生前神殿建設のための資材をたくさん準備していました。そしてソロモンが王になるとレバノンから大量の杉を輸入し石を切り金銀青銅鉄などを用いて神殿と豪華な装飾品を作り目を見張るほどの豪華な神殿ができたのです。 その神殿を覚えている人たちが以前の神殿と今の神殿を比べました。そして現在建築中の神殿があまりにもみすぼらしくないに等しいと思いがっかりしたのです。そしてそのような落胆の思いが以前の神殿を知らない人たちにも影響を及ぼして神殿工事のやる気を失わせる原因となっていました。それに対してハガイは言いました。4節の前半、しかし今ゼルバベルよ強くあれ、主の言葉、エホサダクの子大祭司ヨシアよ強くあれ、この国のすべての民を強くあれ、主の言葉、仕事に取りかかれ。しかし今という言葉は沈んだユダヤ人の心を励まし方向転換させ奮い立たせる転換点となる言葉です。しかし今と言って、そして三重の強くあれ強くあれ強くあれという励ましをゼルバベル、ヨシア、すべての民に語って弱っている彼らの心を強めたのです。そして仕事に取りかかれと言って、カリオの祭りが明けたら再び神殿の仕事に取りかかるようにと励ましました。しかし弱い者にただ強くあれと言っても根拠がなければ強くなれません。そこでハガイは強くなれる理由を伝えました。それが4節後半です。4節後半、私があなた方と共にいるからだ、万軍の主の言葉。主が共にいることを主の臨在と言います。この主の臨在の約束は1回目の予言でも語られました。その予言を、その約束を再び思い起こさせ、主の臨在があるから、主が共におられるから強くあれと言ったのです。さらに主の臨在の約束の根拠を五節で伝えました。五節、あなた方がエジプトから出てきたとき、私があなた方と結んだ約束により、私の霊はあなた方の間にとどまっている、恐れるな。主の臨在の約束はシナイ山における神と民との契約においてイスラエルに与えられました。出エジプト記の29章45節から46節にはこうあります。私はイスラエルの子らのただ中に住み、彼らの神となる。彼らは私が彼らの神主であり、彼らのただ中に住むために彼らをエジプトの地から導き出したことを知るようになる。私は彼らの神主である。神がイスラエルのただ中に住むという臨在の約束をハガイは、私の霊はあなた方の間にとどまっているという主の言葉によって民に伝えました。私の霊とは神の霊、すなわち聖霊のことです。聖霊なる神様が彼らのうちにとどまっていることによって、神が彼らと共におられるのです。だから恐れるなと言い、主の臨在が強くあれという励ましの 根拠であることを伝えました。私たちも当時のユダヤ人たちのように比較することでがっかりしたり失望したりすることがあります。過去と現在の状況を私たちは比較するかもしれません。以前は自分はもっとできたのに今はあまりできなくなってしまったと思うかもしれません。また周りの人と自分を比較するかもしれません。周りの人と比べて自分はダメだと思うかもしれません。他人と自分を比較することによって時には優越感を覚えることもありますが、逆に劣等感を覚えることもあります。しかし比較からは何も良いものは生まれません。あれこれと比較しようとする私たちに対して神様は、しかし今と呼びかけられ、心の方向を転換するようにと言われます。そして強くあれ、仕事に取りかかれ、私があなた方と共にいるからだ、恐れるなと言われるのです。私たちはイエス様によって結ばれた新しい契約によって、聖霊なる神様が私たちのうちに住んでいてくださいます。それによって主が私たちと共におられるという臨在の祝福をいただいているのです。ですから私たちはあれこれと比較するのではなく、主の臨在を信じ、御心にかなうことを恐れずに心を強くして行うものとなりましょう。大きな第二の点は、これから後の栄光。これから後の栄光。今度は6節から9節です。6節から9節は将来に対する予言の箇所です。ここには間近に起こることと、やがて救い主が来られる時のことが予言されています。まず6節から7節前半、まことに万軍の主はこう言われる、まもなくもう一度私は天と地、海と陸を揺り動かす。私はすべての国々を揺り動かす。天と地、海と陸を揺り動かすとは、通常は自然界における異変や災害を意味します。けれども、七節で、私はすべての国々を揺り動かすとあるので、ここでは歴史の中に神様が直接介入されて、奇跡的な方法によって神が働かれることを予言しています。まず間近に起こることが予言されます。7節の後半、すべての国々の宝物がもたらされ、私はこの宮を栄光で満たす。万軍の主は言われる、銀は私のもの、金も私のもの。万軍の主の言葉。これは現在再建している神殿の必要はすべて神様が満たしてくださるという神の約束です。エズラ記の5章から6章を見ますと、神殿工事を再開した時の状況が記されています。彼らがハガイの励ましによって神殿再建工事を再開すると、ユダヤの周りの支配者たちが妨害にやってきました。その中には総督立てないという名前の人がいまして、名前のごとく神殿は立てないと まあ、妨害を始めるわけです。それに対してユダヤ人は、自分たちはペルシャの王キロスの命令によって神殿を建てているのだと言ったために、建てないたちはその時の王ダレイオスにそのことを手紙で書いて確認してほしいと訴えたのです。そこでダレイオス王はその手紙を読んで、文書保管書を調べさせました。すると以前キロス王が書いた文書が発見されたのです。そこにはこうありました。エルサレムに神殿を建てること、その費用は王家から支払われること、バビロンに運ばれた神殿の器は皆返して元の場所に戻すこと、こう記されていたのです。そこでダレイオス王は総督タテナイたちに対して王の命令を送りました。その命令には、ユダヤ人によって神殿を再建させるように、その費用を間違いなく王の収益から支払うように、さらに神殿が完成したあとは必要な捧げ物を毎日滞りなく彼らに与えるように、そう記されたのです。その結果、当時の世界を支配していたペルシャの財宝がエルサレムにもたらされ、再建された神殿に主の栄光が表されたのです。神様はこのように、反対者の訴えを用いて歴史の中に介入され、奇跡的にペルシャ王を動かして神殿の必要を一切満たしてくださいました。金は私のもの、銀は私のものと主は言われます。神様は私たちを通してご自分の御心を行おうとされるとき、必要をすべて満たしてくださるのです。まず神の国と神の義を求めなさい。そうすればこれらのものはそれに加えてすべて与えられます、というイエス様の御言葉は昔も今も真実なのです。ハサキキリスト教会もこの教会堂建築の時には、教会員が献金し教会債を募り、また銀行からもお金を借りてこの街道を建てました。そしてそれから街道返済を始めていったのです。当時は毎月30万円の返済を続けていました。大丈夫かなと思うこともありましたけども、でも神様は本当に必要を満たしてくださって、予定よりも早く返済したのです。そしてその後パイプオルガン購入、隣の土地と牧師館購入をしました。その時も予定よりも早く返済することができて、必要すべて満たしてくださいました。そのことを思い返すときに、神様は教会が神様の御心のために働こうとするときに必要を満たしてくださるお方だということを実感することができます。そしてそれは私たちの個人生活においても言えることです。私たちの日々の必要のために神様に祈り、神を第一として歩んでいくならば、必ず必要を満たしてくださる、その信仰によって歩むならば、神様の祝福を私たちも個人生活の中で経験していくことができるのです。 ですから必要を主に祈りながら私たちのなすべき務めに励んでまいりましょう。次の9節は救い主の時代の予言です。9節、この宮のこれから後の栄光は先のものに勝る。万軍の主は言われる。この場所に私は平和を与える。万軍の主の言葉。なぜこの宮のこれから後の栄光は先のもの、すなわちソロモンが建てた神殿に勝るのでしょうか。それはこの時に建てた神殿に救い主イエス様が来られるからなのです。ソロモンが建てた神殿を第一神殿と言います。そしてこの時のゼルバベルが建てた神殿を第二神殿と呼びます。イエス様が来られた時は第二神殿完成から500年後のことでした。その時の神殿はヘロデ大王が拡張工事をした非常に豪華な神殿となっていました。しかしそれは拡張された第二神殿、ゼルバベルたちが建てた神殿なのです。そこに神の栄光そのものである救い主イエス様が来られました。その結果この宮のこれから後の栄光は先のものに勝るという予言が成就したのです。イエス様の弟子たちは当時の豪華な神殿を見て驚きました。しかしイエス様はこの神殿はやがて破壊されると予言されました。そしてその予言は70年のローマ軍による神殿破壊によって成就しました。それからあと神殿は再び建てられることはありません。神殿はなくなりました。しかしイエス様が与える平和は永遠に残ったのです。平和の君イエス様は十字架で死んで全ての人の罪を贖い神との平和を与える救いを成し遂げてくださいました。イエス様が十字架で死なれた時神殿の至聖所を隔てる幕が上から下まで真っ二つに裂けたのです。それはイエス様が神様につながる生ける道を開いてくださったことを象徴する出来事でした。イエス様は神への生ける道を開いてくださってこの場所に私は平和を与えるという主の約束が成就したのです。イエス様が成し遂げられた神との平和、それが永遠に残る平和です。誰でもイエス様を信じるならば、すべての罪を神様に許していただき、神との平和を心にいただくことができます。そして神との平和をいただいた人は、心に神がくださる平安をいただきます。人生にはさまざまなことが起こり、クリスチャンになっても、時には心を動揺することがあります。けれども神様が共にいてくださる。神はすべてのことを働かせて益としてくださるという約束を私たちがしっかりと握っているならば、また心の平安が 戻ってきて平安を持って歩むことができます。そして神様は私たちを平和の福音を述べ伝えるものにしてくださいました。また隣人との間の平和、社会の中で平和を築くものにしてくださいました。ハガイが励ました神殿再建工事は、やがて来られる救い主イエス様の準備となっていたのです。しかし当時の人はそのことは分からなかったでしょう。私たちも今自分がしていることの意味をすべて理解することはできません。けれども私たちは神様のご計画の中にあり、神様の御手の中にあり、神様の計画には確かな目的がある、その中に私たちは生かされていることを覚えるときに、私たちは主に信頼して心を強くされ、神様が私たちに備えてくださっている務めを仕事に取り掛かれと励ましをいただきながら歩んでいくことが、神様に喜んでいただく生き方であることを覚えます。今日も神様は私たちに強くあれ、私があなた方と共にいるからだ、仕事に取り掛かれ恐れるなと語っていてくださいます。この御言葉を心にいただいて、今日から始まる1週間に使わされていきましょう。お祈りします。愛する天の父なる神様、あなたの励ましの御言葉を心から感謝をいたします。私たちは心弱いもので、いろんなことで一喜一憂してしまいがちです。時には比較を通してがっかりすることもあります。しかし神様は、しかし今といつも私たちに神に向かう心の方向転換を持って、神が共におられること、だから恐れることなく強くあれ、神様が私たちに備えてくださる務めに取りかかるようにと励ましていてくださることを感謝いたします。今週も私たちに備えてくださっている事柄を神と共に行う一人一人としてください。そして神様のご計画がなることを願いつつ、あなたに信頼して歩むものとしてください。感謝してイエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。